ただいまより家庭礼拝を始めます。ご一緒に黙祷を捧げましょう。ご一緒に賛美歌162番を歌いましょう。ヒムプレイヤーの伴奏が流れます。ご一緒に主の祈りをお祈りしましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは 限りなく汝のものなればなり。アーメン。旧約聖書エゼキエル書第28章1節から5節をお読みします。旧約聖書1340ページです。エゼキエル書第28章1節から5節。主の言葉が私に臨んだ。人の子よ、ティルスの君主に向かって言いなさい。主なる神はこう言われる。お前の心は高慢になり、そして言った。私は神だ。私は海の真ん中にある神々の住処に住まうと。しかしお前は人であって神ではない。ただ自分の心が神の心のようだと思い込んでいるだけだ。お前はダニエルよりも賢く、いかなる奥義もお前には隠されていない。お前は知恵と悟りによって富を積み、金銀を宝庫に蓄えた。お前は取引に知恵を大いに働かせて富を増し加え、お前の心は富のゆえに高慢になった。続いて新約聖書マルコによる福音書第3章7節から12節をお読みします。新約聖書の65ページです。マルコによる福音書第3章7節から12節。イエスは弟子たちと共に湖の方へ立ち去られた。ガリラヤから来たおびただしい群衆が従った。またユダヤ、エルサレム、イドマやヨルダン川の向こう側、ティルスやシドンのあたりからもおびただしい群衆がイエスのしておられることを残らず聞いてそばに集まってきた。そこでイエスは弟子たちに小舟を用意してほしいと言われた。群衆に押しつぶされないためである。イエスが多くの病人を癒されたので、病気に悩む人たちが皆イエスに触れようとしてそばに押し寄せたからであった。汚れた霊どもはイエスを見るとひれ伏してあなたは神の子だと叫んだ。イエスは自分のことを言いふらさないようにと霊どもを厳しく戒められた。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、すぐる日に私たちは御子のご復活を祝うイースター礼拝をお捧げしました。そして7日の旅路の後、今こうして自宅にて共に礼拝の時を守っています。神様、今私たちは新型コロナウイルスの感染を避けるため家庭での礼拝を余儀なくされています。しかしこれもあなたのご計画のうちにあることと信じ、私たちは常にあなたに対する信頼を絶やすことなく祈りを厚くしてまいりたいと思います。どうか私たちの信仰と健康をお守りください。あなたから与えられる御言葉の糧を通じて私たちを豊かに養ってください。このお祈りをイエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。説教、罪を拒み人を愛するお方。新約聖書には4つの福音書が収められています。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。いずれの福音書も主イエス・キリストの十字架とご復活に至るまでの地上でのご生涯を記録した書物です。これらの書物は4人の福音書記者と呼ばれる人物によって4通りの視点から綴られた文章です。したがって一つの事件、事故であっても私たちが日頃手にする新聞によってそのニュアンスが微妙に異なっているように、伝えようとする本質は同じなのですが、福音書も細かな部分においてはニュアンスが微妙に異なっているのです。今私たちが読み進めていますマルコによる福音書は4つある福音書の中でも最も古くに書かれたもので、紀元70年頃に記されたものであると言われています。そして マタイによる福音書とルカによる福音書は、このマルコによる福音書よりも後の時代、紀元80年以降に編纂されたと考えられています。なぜマルコによる福音書よりも後の時代であるかといいますと、マタイとルカの2つの書物にはマルコによる福音書からの明らかな記事の引用が見つかっているからです。そういったことから、これは少し聖書学的な話になってくるのですが、マルコによる福音書が最も古くに編纂された記事であると考えられているのです。最も古くに編纂された記事となると、皆様もイメージしていただけると思いますが、そこに書かれている文章は一番荒削りでシンプルです。聖書をめくっていただくとお分かりになると思いますが、マタイによる福音書が全部で28章の構成、ルカによる福音書が24章で構成されているのに対し、このマルコによる福音書は全部で16章の構成となっています。記事としては実にシンプルかつシャープなものだと言えます。4つの中で一番最初に編纂されたがゆえのシンプルさです。けれども、そうしたシンプルかつ荒削りな文章を読み進めていく過程の中で、私たちはこれまでにも何度か常識や思い込みといったものを覆されるような経験をさせられてきました。今を読みしている3章7節以降もそうです。この箇所を通して私たちがまず考えさせられる事柄は、イエス様が群衆を拒絶されたということです。イエス様が群衆を拒絶された、それはつまり神が人々を拒絶されているということを意味しているのではないか。私たちはふとそうした思いにとらわれてしまうのです。しかし私たちはこうした記事が荒削りなものである分、丁寧に聖霊の導きに従って、一体イエス・キリストは何を拒絶したのかという、その本質を読み解いていく作業が求められているのです。先ほども述べましたが、今ご一緒にお読みしているマルコによる福音書3章7節以降にはイエス・キリストの拒絶が記されています。それは次週の家庭礼拝で読み進めます13節以降の記事と対応していると言えます。13節から19節には神の選びが記されています。それに対して今日の箇所には神の拒絶が記されているのです。イエス様は7節から12節にかけて合わせて3つの拒絶を行っています。その最初の拒絶というものが7節に見ることができます。そこにはこうあります。イエスは弟子たちと共に湖の方へ立ち去られた。この文章はその前の3章1節から6節までの出来事を汲み取った上でイエス様が取られた行動です。したがって3章1節から6節の出来事を踏まえる必要があるのですが、もっと正確に言いますと、2章1節から3章の6節に至るまでの出来事を踏まえておかなければなりません。2章1節から3章6節にはイエス様とファリサイ派の律法学者たちとの論争の様子が描かれています。ファリサイ派の人々は自分たちこそが神の律法に忠実に生きるものであるという自負、つまり自分たちこそが忠実な信仰に生きているという自負がありました。しかし神の御子イエス・キリストを前にして彼らが取った行動は信仰的な生き方とは正反対のものでありました。ファリサイ派の人々は来たるべき救い主が目の前におられるイエス・キリスト、このお方であるということに 気づかないばかりか、自分たちの信念に固くなになり、イエス様の語る一つ一つの神の言葉に悪意を抱き、しまいには殺意まで抱くようになったのです。もはや彼らは自分たちの本分である神に仕え律法を遵守するということからかけ離れてしまっていたのです。イエス様は7節において、そうした悪意を持つファリサイ派の律法学者たちとの論争を拒絶し、弟子たちと共にガリラヤ湖のほとりに逃れてきたのです。イエス様は罪にとらわれ、自己中心的な思いから離れられないファリサイ派の人々の憎しみや敵意を拒絶されたのです。そうすることによって、ファリサイ派の人々にこれ以上新たな罪が増し加わらないように場所を移されたと言えるのです。次にイエス様は2つ目の拒絶として、おびただしい群衆を拒絶されました。7節の後半部分に、イエス様を追ってガリラヤからおびただしい群衆がついてきたことが記されています。またそこに集まった群衆はガリラヤ地方からだけではありませんでした。7節後半から8節にこのように書かれています。またユダヤ、エルサレム、イドマヤ、ヨルダン川の向こう側、ティルスやシドンのあたりからもおびただしい群衆がイエスのしておられることを残らず聞いてそばに集まってきた。ユダヤ、エルサレム、イドマヤ、ティルス、シドン、ここには普段聞き慣れない土地の名前も記されています。ユダヤやエルサレムくらいなら耳にすることはあるかもしれませんが、後の土地はあまり聞き慣れないものです。ここで少し地図を開いて見てみたいと思います。皆様がお持ちの新共同訳聖書の後ろの地図、そのページを開きいただきたいと思います。後ろから開いていただくと、番号順に地図が記されています。その中で地図の6、新約時代のパレスチナというページをご覧いただきたいと思います。そちらを見ますと、地図の真ん中より少し上のところに湖が描かれているのがわかります。これが今イエス様のおられるガリラヤ湖です。このガリラヤ湖ともう一つ大きな湖が地図の下の方に描かれているのがわかります。これが視界です。この視界の左部分に太文字でイドマヤと書かれているのがお分かりになるでしょうか。地図の一番左下の文字です。このイドマヤと書かれた文字の左上に今度はユダヤとあります。そしてこのユダヤと書かれている文字の少し右上のところに今度は小さな文字ですがエルサレムとあります。お分かりになりますでしょうか。イエス様を求めてガリラヤ湖畔まで集まってきた群衆はこういった地域から集まってきたというのです。またもう一方で地図の上側、一番上に小さな文字でシドンと書かれているのがお分かりになるでしょうか。そしてシドンより少し左下に小さな文字でティルスと書かれてあります。こうしたパレスチナの最北端、地図の上の方からも人々は集まってきたのです。つまりこの3章8節で伝えようとしていることは、イエス・キリストを求めて人々がパレスチナ全域から押し寄せてきたということです。これは福音書記者マルコが地図らしい地図のなかったこの時代に世界の果て地上の隅々というものを実によく言い表した表現であると言えるのです。ここで出てくるティルスとシドンという土地ですが、これは先ほどお読みしたもう一つの聖書箇所エゼキエル書28章に出てくる土地です。ティルスは2節以降、 シドンは21節以降に出てきます。どういった土地かといいますと、これらの土地にはユダヤ人ではない異邦人が多く暮らしていました。したがってイスラエルの人々が拝んでいる神を信仰せず、それぞれが自分勝手に振る舞い、あたかも自分たちこそが神であるかのような傲慢を振る舞っていた町でありました。エゼキエル書28章の20節をお開きいただくと、シドンに対する予言が書かれています。そこでの予言の言葉も先ほどのティルスと同じく、神を神として崇めない異邦人の罪が咎められているのがわかります。そのように神を信じていない異邦人までもがイエス・キリストの癒しの技を聞きつけて集まってきたというのです。その人数は想像を絶するものでした。日本語ではおびただしい群衆と書かれています。しかし正確には大群衆と訳すのが正確な翻訳だと思います。けれども大群衆といっても一体どれくらいの人数なのか、私たちにはピンとこないのが現状です。そこでこの大群衆という言葉の群衆という部分に目を向けてみたいのですが、ここではプレーソスというギリシャ語が使われています。これはまさに福音書記者マルコの記述者としての腕の見せ所とも言える表現です。日本語で群衆と書かれたこの言葉はマルコによる福音書の中で何度か登場します。けれどもプレーソスという単語が使われているのはこの3章7節と8節だけなのです。それ以外の群衆という言葉にはオクロスというギリシャ語の単語が使われています。こちらの方が一般的な用法であると言えます。プレーソスという単語はいわばマイナーな単語です。けれどもマルコがあえてここでプレーソスという言葉を使っているのには訳があります。この言葉は群衆を意味していますが、もともとは英語のデモクラシーと同じ意味を持つ言葉です。つまり国家とか社会、そういった意味です。福音書記者マルコはここでまさに国家単位の群衆があちらからもこちらからも押し寄せてガリラヤ湖を取り囲んでいる様子を伝えているのです。9節にもあるようにイエス様が群衆に押しつぶされないよう湖に小舟を出すほどでありました。しかしだからといってイエス様は山ほどの大群衆に押しつぶされそうになってしまったから彼らを拒絶したというわけではありません。大切なのはその後の10節の言葉です。そこにはこうあります。イエスが多くの病人を癒されたので病気に悩む人たちが皆イエスに触れようとしてそばに押し寄せたからであった。これまでにもイエス様はガリラヤの町々で人々にさまざまな癒しを行われました。そうした癒しの噂が瞬く間に広がり、おびただしい数の群衆を集めてしまったのです。人々はさまざまに苦しみを抱えイエス様のもとに集まってきました。何とかして癒してほしい、苦しみから解放してもらいたい、そういった願いを抱えて必死な思いで集まってきたのです。先ほども述べましたようにマルコがここでさまざまな土地の名前を挙げているのはパレスチナのありとあらゆる場所から人々が集まってきたことを伝えるためでした。それは言ってみればここで起こっている出来事というのは全ての人間に共通する普遍的な出来事であると言っているのです。つまり病を治してもらうべくイエス・キリストに癒しを求める姿は我々人間の普遍的な姿であると言えるのです。けれども10節の御言葉が伝えているのはそうした人間のうちにある願いと一緒に 罪もまた存在していることを言っています。何とかして癒してもらいたい、苦しみから解放してもらいたいという願いは誰しもが抱え持つ思いであり、決して悪いことではありません。しかし自分の願いや訴えを主張するあまり、もはや神を自分のための便利な存在として見てしまっている人々、そういった人々の心をイエス様は拒絶されたのです。この時の群衆は癒しというものを自分たちが獲得するものとして捉えており、神が与えてくださるものとは考えていませんでした。ましてやイエス・キリストというお方を自分にとっての癒しの道具として捉えていたと言っても過言ではないのです。神のための私という信仰者としての基本的な姿勢を忘れ、私のための神を求めてしまっていたのです。しかしイエス様は手ごろな癒しの道具であったり、あるいは拝んだら良いことが起こる御利益の神様ではありません。2章1節以降でも見てきましたように、イエス様は一人一人の人格と向き合い、その人が抱えている罪を許すため真剣に祈られる神なのです。本人以上にその人が罪許され癒されることを願い求めておられる神なのです。しかし周りの人々をかき分け押しつぶさんとするまでの勢いで自分を主張している姿は、もはや我を失った姿であると言えるのです。そのような状態の人がたとえ病の症状が癒されたところで、結局は人生の虚しさ、悲惨さから解き放たれるはずはないのです。自分自身をしっかり見つめて神を見上げ、自分を虚しくさせているこの罪から解放されたい、神様によって新しく生まれ変わりたいと思わなければ、イエス様を救い主とする信仰告白は生まれてこないのです。そしてここでイエス様を激しく憤らせた言葉が登場しています。11節以降にこうあります。汚れた霊どもはイエスを見るとひれ伏して、あなたは神の子だと叫んだ。イエスは自分のことを言いふらさないようにと霊どもを厳しく戒められた。イエス様はここで憤りをあらわにされます。12節の最後で厳しく戒められたと書かれてあります。これはイエス様が汚れた霊を厳しく注意しているといった程度で受け取られてしまいますが、そうではないのです。元の言葉ではこうなります。それでイエスはご自分のことをあらわにするなと言って、汚れた霊どもを大きな声で怒鳴りつけて厳しく叱責した。前回の3章1節から6節にかけても、私たちはイエス様の怒り、神の怒りというものを見てまいりました。その怒りがここに来て最も激しく最高潮に達したのです。イエス様をそこまで怒らせたものは、11節にある汚れた霊の虚しい言葉、もっと言うと偽りの信仰告白でありました。あなたは神の子だ。本来神を告白するその言葉が汚れた霊によって虚しくこだましたのです。ここで登場する汚れた霊は以前にも1章21節以降で登場しました。汚れとは人間を神との親しい交わりから遠ざけるものです。それは罪とも言える存在であります。人間を神から離れさせ、本来あるべき姿に戻るものへと変えようとする力です。そうした力に支配された人々、目の前にいるお方が神の御子だと知りながらも、悔い改めをもって自分を変えてもらおうとは望まない、神を必要としない、 そういった人々の姿にイエス様は激しい憤りを覚えられたのです。そうした汚れた霊に取りつかれた人々に対してイエス様は沈黙するよう激しく叱責されたのです。論争を拒絶され、群衆を拒絶され、汚れた霊を拒絶された。このように7節から12節にかけての3つの拒絶を振り返ってみますと、イエス様が人間を拒絶しているかのように見えるこの記事も、実は人間の側が神を自分たちの都合の良い神として拒絶してしまっていると言えるのです。イエス様はそうした人間の罪を拒絶されながらも、しかし人間そのものに対しては決して拒絶されていないのです。かつて宗教改革者のマルチン・ルターが修道士として生活していた頃、彼は自分の罪というものがいつまでたっても許されないものであるといつも自責の念に駆られていました。ある時そのことをシュタウビッツという人に相談すると、彼はルターにこのように答えました。神はお前のことを怒ってはおられない、しかしお前が神を怒っているのだと。神様は裁判官のように人を試しているのではない、そうではなく、神は罪人である私たちを救うためにイエス・キリストをこの世にお遣わしくださったのです。ルターはこのシュタウビッツの言葉がきっかけに、それまでの自責の念から解放され、そこからやがて信仰義人へとたどり着くこととなるのです。ルターが記したロマ書という書物の序文にこういう言葉が書かれてあります。信仰とは神の恵みに対する生きた大胆な信頼であり、そのためにはたとえ千度死んでもよいというほどの確信である。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、私たちが神様のことをどれだけ信頼しているのか、イエス様と向き合うこの時問われています。時に私たちが自分中心な思いに駆られてしまう、あるいは傲慢の罪にとらわれてしまう、そのところにあって、御子イエス・キリストは私たちを愛し、常に私たちをそうした誘惑から解き放とうと汗を流しておられることを、私たちは聖書の御言葉を通して知らされます。神様、私たちが誠の悔い改めの心を持ってイエス・キリストを信じる者として歩むことができるように導いてください。そしてどうか今世界中で蔓延しているコロナウイルス感染を一刻も早く収束させてください。このお祈りをイエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌の332番をご一緒に歌いましょう。ヒムプレイヤーの伴奏が流れます。 ご一緒に唱詠543番を歌った後、祝祷をいたします。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。ご一緒に黙祷を捧げましょう。以上で家庭礼拝を終わります。